皆さんこんにちは。バミコスタイルノースピークノーライフ始まりました。月に1回登場するバミコこと塚田由美子です。今日もよろしくお願いします。今日はあれですね、ちょっと外の天気がひどくなってきたので、ラジオを聞いてくださってる方多いんではないかと思いますね。でいつも通り私の敏腕マネージャーが隣にいてくれて、彼女がなくてはもうこのラジオ放送に間に合うか間に合わないかぐらい時間の管理もしっかりしてくれています。そしてこのルーティンで回るラジオ放送の前にはゆっくりと橋尾高によってモーニングをいただきまして、でちょっと今日は早めに雪があったので、はい、早めに着きすぎてしまってアイドリングしすぎてもう1時間以上くっちゃべりっぱなしだったので、喋ることが尽きたんではなかろうかっていうあのスタートになりました。で今日はあともうお一人ゲストを最初からお迎えしております。小樽市総連合町会の会長の堀口正幸さんです。はい、で本日はあのこちらあの会長さんにいろいろとお話を聞きながら進めてまいります。その前にですね、少しお話ししますね。まあ、あの安定の不安定な生活を日々いい年しても送っている私ですけれども、あのやっぱり公務員がね一番安定をしている、うん、今更ながら、でテレビネタになるんですけど、中学生になりたい職業を聞くと、うん、大体まだ夢を描いているので、今時の YouTuber だったりゲーム作る人だったり、うん、スポーツ選手だったり、うん、プロスポーツ選手だったりって出るんですけれども、これ高校生になったらガラッと現実的になって、中学生の時に最下位だった、まあ、10位だった公務員が一気に1位にのし上がるんですよね。でサラリーマンがまあ3位ぐらいで、で嬉しいことにスポーツ選手っていうのがね6位7位ぐらいにまだこうあるっていうのは、うん、そんだけこうスポーツを頑張ってやっていて、うん、まだまだ夢を描く子が高校生では、ま、いてくれるんだなっていうことがちょっと嬉しい結果だなって思うんですけど、うん、本当にですね、この先月物価高の話、うんうん、QR コード決済の話、なんかいろいろと納得いかない世の中の話をあの声高々に鼻息荒く喋ったんですけれども、やっぱりこうやってちょっと苦しい時にこそその安定を求めると、うん、いかにこの不安定な自分、うん、まあ、ストレスだけはためないように、病気にだけはならないように気をつけて、あのじっと耐え抜いてまたまた明るい日が来るのを待っているんですけれども、堀口さん最近いかがですか？調子は、体の調子は絶好調？
体の調子は絶好調だね。
これ年齢をお伺いしてよろしいんでしょうか？
年齢はどうぞよろしいです、はい、昭和21年生まれです、
はい、何歳ってこと？
77かな、
はあ、どうでしょう、77歳って一般的に77歳の人にしてみたらこの時代でまだまだ若いって思います？
先月ね、うん、高校の同期会、うん、
はいはい、
基準の同期会で、はいはい、まあ、生きてるうちにやるべと、
はいはい、
いうことで50人60人ぐらい集まったかな、
はいはい、
うん、やっぱり集まる人は元気だな、
まあね、本当だったらね、元気じゃない人も集まってほしいですけどね、集まって元気になってほしいけど、やっぱり集まる人も限られてきていると。そうですね、だから年代によって違うと思うんですよね。小学生やら中学生から見るともうすんごいおじいちゃんの年齢だけど、今もう年齢でもの言えなくなってきたので、ね、こうやっていろいろなことに関わっていただいてますんで、ま、ずっと元気でいてほしいと思いますけれども、早速今日の本題に、ね、堀口さんを迎えた本題に入っていきたいと思います。皆さんは知っていますでしょうかね、小樽に生まれ育った方にはぜひ知っていていただきたいんですけれども、あれ花園も公園ないってことでいいんですか？
そうですね、公園の西山っていう、ね、
西山にある県政棟ってご存知でしょうか？まあ、そんなことをね、大層なことを言いながら恥ずかしながらも、私も 3、4年前このコロナ禍で、あまりこう出歩けなくなってウォーキングやらジョギングやらっていうところに、力を入れていて、偶然にもぶつかったところにあったすんごい広い敷地にすごい高い塔が建っていて、高さはねこれ見てみたら18メートルなんですね、はい、うわーなんだこれって、なんだこれって、まあ門がね、説明が近くにこう書いてあるんですけれども、私のその印象は、まあ、やっぱり戦没者慰霊塔、日露戦争の戦没者の慰霊塔っていうところがパッとこう 昨日もお話聞きながら思い出して入ってきたんですけれども、この県政党っていうのはですね、小樽に貢献した方々代表するこの人方がいあっての今の小樽市があるぞっていう代表する方々がこう祀られてるっていう党でもあるんですね。で、割合としてはこの昨日読んだ資料によりますと、戦没者の方の約3分の数の3分の1の数のぐらいの方がこの著名人として入っているので、はい、まだまだこれからね、どんどんどんどんとこう増えて、また年に何人かはこう、
毎年ね、5月の15日に小根祭ってお祭りがずっとあったんですね。私たち子供の頃はもう小樽最初のお祭りっていうことで、あそこに嫁さんがさーっと今の小樽の市民会館あたりから、公園の脇をずっとその建設棟に行くまでこう、それを楽しみでね、お祭りあったんですけど、やはり時期的に寒いし、夜になると寒くお客さん来ないっていう形で、それが夜店がなくなってからだんだんやっぱりね知られなくなったっていうことで、ただお祭り的にはその著名人あるいは貢献した人の合祀をするということで、伊豆さんのご了解を得て OK になった人をその15日の祭典に神主さん呼んで合祀をしております。
なるほど、ね、その私今出た小根祭っていうのは、それは知ってたんですよ、小根祭の何ていうか存在は。なぜかというと、小根祭の時期の前になると、大きな花園十字街のところに元北洋銀行、今田島さんかな、
友人
庵のところにね、大きい縦看板が、ね、小根祭って出るの、はい、だけど聞き覚えないですし、水天宮の祭りだとか牛尾祭りだとか、なんか神社の、ね、お祭りはそこそこ聞いてても、小根祭って、でしかもそのまま読めば小根って読めるんでしょうけど、読み方もちょっとわからない、どう読んでいいかわからないみたいなので、すごく印象に残ってたんですけど、それは今はコロナ禍でなくなってはいったけども、小根祭自体ももうやらないんですか？やっておりますか？
小根祭っていうそのお祭り形式でなく、その祭るという、
じゃあもう今その露店が出るとかっていうのは全くなく、でもその期間はその祭るっていう期間で、
そうですね、
一応立ってますもんね、
立ってます、
はい、看板がね、でどこで祭りやってんだろうっていう感じになってるんですけど、まあそういう意味合いが、
お祭りっていう、こうイメージじゃないですね、
イメージじゃないですね、はい、ああそういうことで、まあまあなるほど、
合祀をするという、
小根祭っていうのは皆さん今度その時期になりますので、本当にでも小樽で一番最初に祭りっていう名前がかかる、っていうのもそこまでは私も知っておりました、でこのですね、ぜひ県政党というのを皆さん一度は見に、まだ見たことないっていう人は見ていただきたいんですけれども、それはそれはすごい高い塔で、ね、さっき言った18メートル、でその一番上に、これも私は昨日お話を伺って初めて知ったんですけど、見る限りではちょっとこう高に見えるんですが、なんとなんと
飛び
もしくはトンビとも言われてますけど飛びなんですね。でその大きさも上に上がってるんで、上に上がってても大きさっていうのはすごい大きさなんですけど、どのぐらいあるんでしたっけね。
翼を広げて 2.8メートル、
翼を広げて 2.8メートル、見に行ってください。ぜひこのトンビの意味もあるんですよね、金色なんです、金のシャチホコみたいな、
金色に塗って、金糸って金の飛びと書いて、これはもともと神話の話なんですけどね、神武天皇が東征に行って、長曽の軍と交戦中、こう弓を引いて、まあそれまでこう連戦連敗みたいだったんですけども、弓を引いてこう狙った時に、その矢のもとに金の飛びが止まったと、その金の色に目がくらんで、相手の方はもうたじたじになって勝利をしたということで、
眩しくてね、
この金糸がやっぱり勝利の導くというシンボル、将軍のシンボルとして金糸、それで聞いたことかあるか分からないですけど、金糸勲章と昔宣伝にありまして、それは軍部軍の功労者、に金糸勲章と、もう第1号の勲章を与えた金糸勲章、もう戦後は パッとそれはなくなりましたけどね。
やっぱりそういうなんか逸話がこうあってですね、こうで、仙台の方にもあるんですよね。それも禁止ですか？
それも禁止なんですよ。仙台 の、 その多勢政宗さんの像のすぐ隣に、それも、そっちのはね120年前に建立された昇魂塔、まあ小中碑というふうに書いてますけども、それは120万人建てられて、それであのこの間の大震災の時に、その飛びの部分だけが下に折ったんですね、割れて
落ちてしまって、
それを修復にして何千万かかったようで、まあその新聞記事を見ながら私もあらどっか似てるなっていうような感じで、ちょっとその時のデータなんか見ながら、問い合わせして、まあなんか出生が同じですけどとあの形がね同じですけどっていうことで、向こうのその研究者の方にもお尋ねしたってことがありまして、
なんかあれですね、本当になんか鷹やらわしやらがこう強そうだってイメージあるんですけど、なんかトンビを見る目も変わるというか、で実際北海道ってどうなんだろう、こう街中トンビがくるりとこう輪かいて飛ぶことあるんでしょうかね。
トンビを飛んでるね。
飛んでますか、見つけたいですね、トンビとは違うんですけど、私はその運河清掃してるとあのウミウが来るんですよ、すごいかっこいい、そのウミウにこう会えるのをこう楽しみにしてるんですけど、今度はちょっとトンビも探してみたいなって思います。さあそれでは引き続き堀口さんに、お話を伺いたいと思いますけれども、その前にいつもの、メッセージですね。本当にこの人しか聞いてねえんじゃないかと本当心配になる。でも来なきゃ来ないで心配になるんだわ。来たら来たで安心するんだけど、でも来たら来たでこの人しか聞いてねえんじゃないか。ヤスからですね、ラジオネームヤス、安定の聞いてるぞで、今週は敏腕マネージャーに一言、ダラダラしたり話止まらなかったら原稿してあって、話止めちゃダメなんだっつの。話止まらなかったら原稿してって、話は止まんないですよ、はい、原稿してやってって何、子供じゃないんだからということで、いつもありがとうございます。もう本当心強いですよ、こうやってメッセージいただくっていうことは本当に励みにもなりますんで、何回も言いますけど、ご意見、ね、あったら何でもヘフヘフモータルのところ方にメッセージをお願いいたします。やっぱこの反応っていうのはね、どんなにちょっとディスってもいいですから、なんだっていうのも全然受け入れますよ。で今もね、元気になってほしいからザ・ローリングストーンズのアングリーって言ったけど、アングリーって怒り、怒りっていう意味でしょ、怒ってどうするんだって感じなんだけどとっても今、まあ元気出してください皆さんで、引き続きこの牽制塔、今日は牽制塔のお話、この成り合いの話を、小樽市の、総連合町会っていうのはですね、小樽の町全部の町会長さんです。124でしたっけ、
149、
小樽にね、何々町って149もあります？
あるんですよ。
ちょっと待って、
すごい。
そこからなんだけど、ちょっと待って、長橋123とかじゃなくて、
そうそうそう、だから小さいのもあるし、大きいのもあるんですよね。
149、へえ。で、こちらの県政会の会長もされておるということで、でこのねラジオだとほらなんかこう言葉だけなので映像もないし、こういうなんか写真を見せるわけにもいかないので、なかなか伝わりづらいんではないかって思うんですけれども、まずはこれから雪が降ってきてなかなか厳しいんですけれども、まあそこにたどり着かなくもなるのかな、雪が降ったら。なんですけど、この牽制塔というのを一度はご覧になっていただきたいっていうのと、あとですね、最初前半に説明した通り、戦争、日露戦争の戦没者慰霊塔でもありますし、小樽に貢献した人々のという意味合いもあるんですけど、どっちかって言ったら私はこの戦没者慰霊の方を推し、両方推しなんですよ、両方推しなんだけど、こっちも忘れちゃならないんではないかっていう、っていうのは貢献した人方って本当にありがたいんですね。すごくコーナーを見ると連なっていて、知らない人はいないんではないかって、その道ではね、ここに今この後携わっている人方にとってありがたい人々なんですけれども、やっぱりこう これは納得いかないんですけど、うん、パッとしない人の方が多いですね、うん、本当に立派な人なんだよ、立派な人なんだよっていうか、うん、そしたらこの戦争で亡くなった人っていうのは今でもこう語り継がれていて、その時代に生まれていなくても忘れて風化しちゃいけないことであると、うん、まあ、尊い人たち、うん、っていうところは忘れちゃならないので、どっちかがどっちかではないんですけれども、どっちもこっちもこう大事にしていきたいことだなって思うんですね。でこの塔を見た時に私が何を思い出したかというと、自分の祖父も、戦死してるんですが、その祖父の慰霊塔は中霊塔といって、皆さんですね、富士山五重の塔って検索してもらうと、うん、まあほぼほぼの人が、まあ、小樽運河ぐらい知ってるぐらい見たことがあるような景色なんです、うんうん、それが戦没者の慰霊の塔なんですけど、今や観光客の本当にビュースポットというか、うん、フォトスポット、映えスポットになっていて、世界本当ヨーロッパ系からアジア系からすごい人で、うちの町はもうびっくりしてるような状況なんですね。で富士山が世界文化遺産10年を迎えたっていう今年もあるんですけれども、その景色が素晴らしいっていうのと、そうなると今度またその慰霊塔がこう際立ってくるというかで、意味をみんな知りたがるというか、でもそれを知っても言ったら観光レジャー地じゃないですよね、うん、そういう慰霊塔なんかは。それでもこうそういう意味合いがあったりとか、そういう見栄えとかがあると、小樽外の人々、こうやって観光で来てくださる方も観光スポットみたいな感じになってもいいんじゃないかって、なんかちょっとね うっすら寂しい感じなんですよね、いつもの雰囲気、広だだっ広いっていうのもあるんですけれども、ちょっとこうにぎわうっていう形で、町から離れていても、その私の行ってる地元の中霊島なんかは山の上なんですね。そこへまあまあ登りやすいように階段ができたんですけど、それも昨夜姫階段って398段もあるんですが、それを一生懸命皆さん登って見に来るので、まあ、見る価値を見出せば、やっぱりどんなに離れていても、どんなにちょっと行きづらい場所でも来ますし、先ほどの話の禁止、ぜひ禁止を見たいっていう風になると、お城のね、何シャチホコなんかも外国人の人が不思議があってね、あんな金のお魚がこう上がってる、外国に行ったらそういう意味合いのある不思議なものもたくさんあるんですけど、日本のってなんかどこそこのっていう不思議なものっていうのは、人を集める力もあると思うので、工事をしてですね、修復して、その金糸も全くまたまた金に輝くように金糸になったので、見てほしいっていうのと、なんとかこう小樽にせっかく足を運んでくださっている観光の方、観光客の方にも一度見てもらいたいなって、新しい訪れる場所の一つとしてなってほしい。で堀口さんの思いとしても、去年が小樽市政100年、はい、うん、で運が今年が100年、100年100年で周りがにぎわっていて、いろんなイベントされていってるけど、実はこの県政党も100年なんだぞと、うん、まあまあその関わる人がった若い力とかもちょっと不足しているのか、盛り上がり方がこんだけのものなのに、こんだけお金もかけてるし、これだけだけ残した方が良いと思うものに対しての、もっと盛り上げてほしい、もっと知ってほしいって思いで、今日はラジオに出ていただいております。でこれですね、今言ったように金糸が本当に光り輝く、今金色に生まれ変わりました。金糸に生まれ変わって工事をしたのはいつですか？
今年の8月末から10月の30日には完成してお清め払いをしたんですけども、まあ、そもそも2年前にその真ん中にある小樽の市章を掘った石板がボンと前に倒れたんですね。まあ、それを2年前の15日にちょうど狭間市長さんも決めてまして、市長こういう市のマークがドンと落ちて、上を見るとその大理石の目地からこう草花が木が生えたり、おそらく上の金糸の方もボロボロじゃないかなってことで含めて工事しないきゃねっていう話で約1年経ちまして、今年の商工祭の時に一応新会の方もそういう方向が出たしということで、まあ一応方向決まったんで、各遺族の方、関係者の方、それから経済界の方々に 募金活動をしましてですね、一応600万から700万ぐらいかかるんじゃないかって見積もりあったんで、最低半分は、私どもが募金で、であとは残金は市の方にお願いできないかということで工事着工の方に進めさせていただきました、それで8月の末あたりに工事着工入って、9月の頭にあの足場ができまして、その足場で私どもちょうどできたんで見に行きますと、やはり上のですね、金糸、あれは銅板加工なんですね。で銅板加工ですけど、この、 あの風月で結構穴が開いたり、あの腐食して割れたりということで、でその腐食して割れたり穴が開いたとこからやっぱりあの水が漏れて、雨が水が入って、そしてあのちょうど飛びの角が爪のところからジャジャジャジャッと漏れてるような状況があったんで、これは大変だなっていうことで、まあ飛びさんがね、もう傷んでるんだよっていうのは、その悲鳴がずっと石板に伝わって落ちたんではないかななんて私が受け止めて、ぜひ直していただきたいということで、ようやっと今回は本当に金糸の方もですね、あの手作業でやらないと鉄板薄くなりますんでね、きちっと手作業でベーパーかけていただいて、あの補修をしていただき、金の色に本当に塗り上げていただきました。まあ、あの完成して、あの天気の良い日をふっと見に行くと、もうキラキラって光りながら今飛びがこう飛ぶよというような状況ですし、またちょうどね、おそらく100年前に作った頃はああいう木が生えてなかったんで、小樽市全部をね、全部を俯瞰して、この、金糸がちゃんと小樽市民をぐっとこう見回してくれたんじゃないかっていうのは景観ですね。いや、素晴らしい。
いや、本当見事ですね。で、これ金、工事終了がいつだったんですか。
10月の30日に。
10月、じゃあ本当に最近。
そうです、
足場外して、
その時にあの各あの市の関係者、それとあの募金していただいた商工会議所さん、それからロータリークラブさん、それから医師会、それから仏教会というような各団体の皆さんに感謝状の贈呈しながら、工事完了ありがとうございましたという報告もさせていただきました。
私の今手元の資料には、もうこの工事前、着工前、着工後のこの飛びの姿がカラーであるんですけれども、多分だから私がこの建成塔を初めて目にした時にはもう本当に色褪せてたというか朽ちてたので、そこまで多分気づかなかったのか、見てはいるんだろうけどそんなに印象に残ってなかったと思うんですね。こうやって多分本当に記憶にないので、ですけどこの今完成して、あの金に生まれ変わって、今こそ飛び立とうとこっち向いてすごい羽を広げてあのいる姿を見ると、これは目を引くものがあるのではないかなと思うので、晴れた日ですとかね、天気が良くてあそこにあのお出かけしてもう一回こう眺めてみたいなっていうふうに思います。で、別方向からこの飛び目線で撮った写真もここにあるんですが、堀口さん言った通り、この木とか生えていなければもう海の方までこう見渡せてるんだなって、海がこ う, うっすら見えてるんですよね。そのぐらいの高さのところに、まあ、それを思ってあのこの高さで建てたと思うんですけれども、立派だなと、近くで見てみたいなってすごく思いますね、
私もね、やっぱりこれに関わって、まあ、こういう工事してるよって、こういうと今してるんだよってこう、近くの人たちに、町内の人たちに言うと、ね、やっぱり分かんないんですね、
町内の人ですらでしょ、そういうもんなん、そんなもんなんだわ、
まあ、それで結構我々の年代に近い人たちに言っても分かんないし、若い人だったらなお分かんない、それがねやっぱりちょっと残念でね、
寂しいですね。いや、
同じ100年で、先ほど言いましたようにね、運河間100年で全国ゼミで皆さん来てくれると、市政100年も昨年あった人、こっちも同じ100年という形だけど、なんかねこう飛びが寂しがってる顔が見えてね、本当に、ね、あらがっかり、
すんごい切なそうな顔してますよ堀口さんが、もう本当に乙女みたいになっていや本当気持ちが伝わりますっていうのは、たまたまね、この今京成塔の話で小樽ね残して たいところいいところたくさんあって、そこに携わってる人はやっぱりそこを一番推すって気持ちもある、分かるんですよね。だからじゃあそこだけ言ってるではなくて、ちゃんとこう周りもやっぱりこう認めていながら自分のところもっていう風な持っていき方が大事だと思うので、つい先でってやっぱり観光に関わってる人方はもう観光推しになるんですか、小樽の観光で、そうじゃなくもう地域の子育てに関わってる人は子育てで、そこそこ要所要所に立ってる人のものの立場で大きい声を上げれば、そこだけガーンと、ね、高い温度で話しますけれども、結局全部皆さんがいいことをしているし、皆さんが小樽を盛り上げようと思ってやってることなので、どれ一つ欠くことなく進んでいくっていうのが本当は理想なので、お互いをこう尊重し合うっていうところが大事なんじゃないかなって、であとは知りたいって思ってほしいなと思いますね、うん、自分さえっていう人が一人でも少なくなれば、こういったものも何を金を出せって言ってるわけでもないし、なんか手伝ってほしい、労力が欲しいって言ってるわけでもなく、まずは知ってほしい、こうやって話をした時にんってはてなってする顔の人が多いとやっぱり寂しいじゃないですか。で自分さえっていう考えがなくなるといろんなことがうまくいくって思うんですよね、うん、他人を尊重する気持ちを少しでも持って、で自分さえ自分さえ自分さえって持ってる考えって後にじゃあ一体何が残るんだっていうふうに思うんです。いろいろとこうやっぱりご奉仕型というか、うん、施し型っていう人間と、まあ、自分さえっていう人間と、あとはもうその中間だったりとかいろいろあると思うんですけれども、まあ、自分ができないながらも興味を持つっていうのと、住んでいるところに限っては住んでいるところを一番の自分の都にしたいって自分で思ってほしいなって思います。でこの県政党ですね、先ほど言った戦没者の遺族もそうですけど、慰霊もそうですけれども、今まで小樽に貢献した方々、はい、千何人入ってるんですよね、 千何十人って戦没者が3000人台だったんです、うん、私の記憶で、そうそう、功労者が1245、うん、
毎年ね、ここの分は、
うん、でこれがどんどん増えてますんで、ね、うん、まだまだこれからどんどんこう増えていくんですけれども、はい、今お名前挙げてきていただいたんですが、これちょっと紹介しきれないので、興味持った方は調べていただきたいなと思います。ご自身が関わっていることに絶対に今生きている限りは通じていると思います。そうですね、うん、誰に、ね、生かされ自分だけで生きているわけではなく、いろんな人がいろいろな仕事をして今の小樽を作ってっていうところでいると思いますので、今日ラジオで初めて知ったという方なんかはぜひ興味を見に行くだけでもいいので興味を持っていただきたい。で、小樽の誇り、自分が小樽に住んでいる誇りを一つでも多く持ってほしいなっていうふうに、なんで私よそから来てるのにすごいこれ熱く語ってるんだろうと思うんですけど今日は本当にたまたまですね、この県政党と自分のところの小さい時に遊び場だった、うん、先ほど言った富士山の見える中嶺島とすごくなんかこうリンクするとこが多かったので、
うんうん、今ね、マミコさんが言ったようにその、うん、階段をね300段も登っても見に行くっていうのは価値があるはずなんだけど、やっぱりそれが知られてないっていうことがね、やっぱりこちら側の PR 不足、やる商工さんがなくなってどんどんどんどんこう少なくなっていくこと自身に、まあ危機感を持たなかったのかな、それからお祭りがなくなったから誰も見なくなったかな、
あとあれですね、小中学校にはなんていうかこう遠足での呼びかけで、私はその神聖なる敷地なのでね、どこまでがどうしていいかっていうのは確認しないと分かんないんですけど、あんだけ広かったらすごい大イベントができると思うんですね。音楽イベントでもその盆踊りでも何でもできるんですけど、いやそれはご先祖様に失礼だ、そんなにガシャガシャガシャガシャするもんじゃないっていうのが多いと、それはちょっと私の身勝手だというか、うん、ただちょっと思いつきで言ってるだけなんですけど、
13何年前ね、あそこにこう桜を植えようというイベントがあったんです。で、公園の周りもぐーっと桜でして、うんうん、県政党のこの庭園の中にも桜を植えたんですけど、やっぱりちょっ と土地が悪いのか自分が悪いのか、もうやっぱり
うまいこといかない、
いかなかった、もう枯れ切ってしてしまったのと、はいはいはいはい、それから少しこの公園側のその端の方は結構生えてるんですけども、うんうんうん、
っぱり植物の力っていうのも多いんですよね。先ほどのまた中冷凍の話したら悪いんですけど、中冷凍も春、桜がうわっと横、やっぱり桜、ね、日本が 3つこうセットになってたりとかするんで、いやいや私もこれ今聞いちゃったらね、あのこう黙ってられない血がこう うずうずとしてきましたんで、大きなことはできませんけど、いろいろなアイデアを出し合ったりとか、やっぱり花園町で高齢者の方々はね、もっとまだまだ元気でいてほしいんで、そういったなんかこう生きがいですとかやりがいですとかにつながっていけばいいですし、そのね、あの何かしらにこう使う人が出入りするっていうことが多い方が明るくなるので、そうです、あのなんか考えていきましょう、
ね、はい、いや本当にね一人でも多くね、見ていただいて見ればね、ああこんなもの、まあ我々小さい頃はねあそこでちょっと野球やったりなんだりして遊ばせてもらったんですけども、なかなか訪れる人がいなくなって、
ね、ちょっとなんかいいね写真が撮れるこうフットスポットなんかをみんなで見つけたりとか、
でね、あのバイクも来たと思うけど、あそこの前に、ね、看板があって、小樽の宝としてこれからも残していきたいという、書いてるんですけども、その小樽の宝が小樽の人知らないっていう宝にならないように ね、 ね、
いや思いが ね伝わってきましたよ、堀口さん思う、でそんなこんなで今日はいろいろとお話を聞いてもらいたい。何か言い残したことはございませんか？
いやいやもうまだまだね、いろいろありますけど、まあ今日はもう本当に
この、あのちょっと それますけどね、私のそのこの堀口さんの町会長、総町会長になった、
はいはい、
あれにはどういうきっかけでなっていくんでしょうか？
あれはね、あの小樽の、まあ、町内会ありますよね、149、それであの花園地区とか長間地区とか大阪地区とかっていうの地区ごと その連合町会ってなんですよ、また、それが18ぐらいあるんですね、その18ぐらいの連合町会の会長さんが、理事っていうような形になって、その中から
選出される
ということになって、私もたまたまそういう、あの改選時期に重なりまして、
これもう何年目ですか？
今3年目ですね。
これ任期あるんですか？
2年任期ですね。
あ、じゃあ更新したんですね。
2年任期の1期2年で、今2期目の1年目です、
やっぱりこうなんかこう2年だからってちょこちょこってこう変わるよりか、私はどんどんこう明るい人がこうずっと引き継いで次につなげていっていただきたいので、何度も昨日から何回も言いますけど、どうぞお元気であってほしいなと思います。
ありがとうございます。
本当に体が資本ですから、そうですか。今日はもうじゃあ言い残したことはない、
はい、
ない、
はい、いや
後になったらねいろいろあるんだけど、もう言っててもねキリがないので、あのいろいろとお話が引き出せたと思います。
はい、いや本当にね、でこの場所をね借りて、この県政会県政等をね PR できて周知していただきたいというような部分が、この山から、ね、海の方に向かって発言できたことが本当にありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそです、嬉しいです。ありがこんな悪いもう天候もこんな天候なのに出向いてくださってありがとうございます。はい、
どうもありがとうございます、
ありがとうございました。
はい、失礼します。
はい、皆さんちょっと長い感じになっちゃいましたけど、県政党のお話心あの響いたでしょうか、届きましたでしょうか。さあちょっとガラッと変えまして、どうしても伝えたい、小樽のイベントのお話に移らせてまいりたいと思います。来月ですね、第3土曜日かな、第3土曜日ですね、12月16日、雪花火、これは、何年前でしたっけ？
2019年なので今回で5回目ですね。
5回目を迎える雪花火、途中コロナでですねシークレットでサプライズで観客なしで行われたのが1回ありますけれども、今回で、5回目ですが、今回で最後という、ファイナル、なぜかというご意見はいっぱい聞いてるそうですけれどもまあそのあたりはちょっと置いといて、はい、さっき今ちょっとこう相槌打ってくれておりますね、今日のお二人目のゲスト、こちらの雪花火の実行委員委員長でもあります西条公俊君に来ていただいております。よろしくお願いします。
はい、
どうでしょうか、思いは、準備は今のところ。
いやそうですね、ドキドキワクワクです。
ドキドキワクワク、
はい、やっぱりこのイベント楽しいので、でみんなで選んだ曲がなんか花火と相まってるのを見るとすごく感動しますね。
あ、いいですね、このあの音楽と、相まってっていうのが、 小樽ではこの花火大会だけですか？
だと思いますね、うんうん、はい。まあ、音楽を流しながらはあるかもしれないですけど、音楽とコンピューターで連動してるので、
はいはいはいはい、
まあ、サビのとこはがっつりガーンって上がったり、 A メロの時はしっとり上がったり、
何よりも花火師ですよね。
そうですね、うん、まあ、花火師は響谷大曲演歌という、はいはい、まあ、秋田県の大曲から、うんうん、来ていただいてますね、
うんうん、はい、そこら辺はやっぱり差別化というか特別感がぐっと上がりますね。
まあ、そうですね、まあ、う
ん、
国産花火というのにこだわっている花火屋のようなんですけれども、やっぱり綺麗ですね。冬は空気澄んでますし、それで国産花火ということで、うんうん、まあ、かなり発色がいいなっていうのは感じますね。
もう推しポイントしかないですね、雪花火は。
そうです
ね、どこも、うん、もう隙間なく推しポイントがあると思います。
お金かかってますよ、はい、本当。
この秋田の大曲って本当にすごく有名、花火で有名なので、
はい、
まあ、知らない人はちょっと今は、ね、気軽に YouTube とかでご覧になれますから、これが小樽で見れるんだっていう、あの、はい、期待を持っていただきたいと思います。まだまだ、はい、うん、見たことで、またこれですね、2019年、一番最初はこの実行委員の方々思いがありまして、今も思いは変わらないんですけれども、
はい、
あのウィングベイで自分たちが若かりし頃、ウィングベイの花火大会の思い出がすごくこう残っていて、今これからもみんなに思い出としてあの花火を再びという思いで始まったんですが、いろいろな兼ね合いがありまして、去年で今年ファイナルもちょっと天狗山の方で挙げることとなりました、
はい、
まあ、でも決まったからには、
まあ、そうですね、
そうですね、天狗山の方でも悔い残すことなく、
まあ、最初のやっぱ思いはウィングベイってのありましたけれども、うんうんうん、まあ、僕たちがその印象に残っている元気な小樽ってウィングベイのすごい盛り上がりなんですよ。芸能人がいっぱい来たりとか、
はいはいはいはい、
クリスマス花火があったりとか、
はいはいはいはい、
そういうのがあったので、まあ、最初ウィングベイでしたけれども、はいはい、まあ、天狗山はですね、やっぱ夜景と北海道三大夜景とセットで花火を見下ろすことができるっていうのは、あのプレミアム感はどこにもないと思っているので、これはこれですごいんですよ。
あ、はい、そうですよね、
別物ですね、うんうん、やっぱ、
まあ、私も本州から北組ですけど、天狗山からの小樽の景色っていうのはやっぱりスキーをするシーズンなんかは海外に相当するもので、はい、
うん、
スキーをしながら海が見れるなんて、
はい、
夢のような
う、ね、
うん、ビューなんですよね。なんか小樽の人は、まあ、東大元暮らしで当たり前だっていう景色かもしれないんですけど、こんな贅沢なことはなくて、はい、いや大体の本州のスキー場は山間部にあって、山の中にこう、ね、どんどんどんどん入り込んで海なんか見える試しはないっていう感じなんですが、はい、この贅沢な場所、そこでまた花火が上がるってなったら、
うん
うん、で会場が4時半からなので、はい、まだちょっとうっすらとね海の方も見えて、だんだんと、はい、あの夜景になっていくっていうのも寒いですが、はい、そのあたりの楽しみを待つ時間に感じていただけたらなっていうのも思います、はい、まあ、何分野外なので天候ですとか、
うん、
この分でいくと雪の量ですとか、
いやリスク高いですまあその分価値が高いですからね。
そうなんですよね。で、まあまあ来ていただいた人にもその天気には文句言えないからね、はい、まあ、その辺はちょっとぐっと我慢しなければならないところもあると思うんですけれども、
はい、
その時も喜びはもう何とも言えないので、まだまだチケットまだどうですか、売り上げ状況は
去年より良くて、うんうん、特にプレミアムチケットっていうの山頂で、
はいはい、
食事しながら、
はい、
まあ、ワイン飲みながら見れる、うんうんうん、席が30席あるんですけど、
30席のみ、
はいはい、見たらですね、6割7割外国人でした。
ああ、
これ なぜだろうって思ったんですけど、
よく探したね、
やっぱり天狗山は今、うん、かなり外国人に、
うん、
人気なので、ドラマもあったりですが、
うんうんうん、
そういうのがあるので、
感、ね、
度が高いんでしょうね。びっくりしました。
すごい、はい、すごいですね。
もう売り切れました、プレミアムチケット
は、はい、山頂も、山頂チケットもあるし、まあ、麓、
あ、そうですね、山麓、う
ん、チケット、
はい、
ロープウェイに乗らずとして下で
こう眺める、そうですね、下から見上げる花火か、うん、上から見下ろす花火か、
さあ、あなたはどちらに行きますか、これで割と小樽市民というよりかは小樽外から札幌から来る若いカップルがすごく多くて、
はい、
まあまあ自然と若いカップル向けが、はい、まあ、中心な感じなんですけども、これ本当に、
ね、
こういった私みたいな年代の人もすごく楽しめるし感動するしで、これ FM モータルさん今までと変わらなければ FM モータルさんでも音楽を流すので、はい、離れたところでも時間差ちょっと時間差感じちゃうけれどもあの雰囲気は感じてもらえますよね、は
い、まあ、サイマルラジオだったら、うん、あのちょっと20秒ぐらいズレがあるんですけど、カーラジオとかだったらですね、そのままオンタイムで見れますので、
いいじゃないですか。
もう遠くから見られてる方もいるとは聞いてますので、
いやそう、あのぜひね、チケットを買って、はい、来ていただくっていうのがいいんですけれども、そうでなくあのいろんなご事情があったりとか、まあ、
家から
来られない方は、はい、家から見えるっていうとてもいい立地にお家がある方はあのラジオを聞きながらっていう楽しみ方、はい、で何よりもその、ね、多くのより多くの人に楽しんでもらうっていうことも、はい、あの一番嬉しい、こちらのスタッフ側としては嬉しいことなの で、ね、皆さんぜひぜひ12月16日、はい、雪花火、
はい、
ね、もう予定に入れといてください、
ね、臨場感がすごいんでね、やっぱり現場の、
うんうんうんうん、
はい、
なんかあとは雪花火に対しての思いとかあります？今回あのまだ曲はね、はい、シークレットですよ、もちろん当日まで楽しみですから、ああ そうですね、その思いはございますか、は
い、いや今年最後なんで、うん、いつもより多めに金額乗せてですね、
いいです
ねあの花火屋に提出してるのでもう最後脳裏に焼き付くような花火になるように、昨日、はい、ズームで花火屋さんにお願いしました。
あ
一曲一曲ここはこうしてくださいっていうのを思いを込めて伝えてるんですよ毎回、うん、あのこのようにしてくださいっていうのを、それを体現してくださるので、うん、もう最後はすごいと思います。
楽しみだね、はい、楽しみだね、う
ん、これは
もうイベントにね関わって携わって作った人は分かるかと思いますけど、一つのこうイベントを作り上げるってどんだけの時間と労力と、はい、まあまあ一番お金も必要なんですけれどもこのなんていうかほぼほぼあのボランティア的な精神 で、みんなでこう思い、その中でもちょっとこうみんながイメージが一緒っていうのは結構あの何をやるんでも大変なんですよ、
うんうん、
でもそこをすり合わせて尊重し合って作り上げていって素晴らしいものが、うん、でそう考えるとね16時半会場で18時半打ち上げですよね。
そうですね、う
ん、で、はい、上がる時間といってはそんなにこう長いものではないですけれども、うん、すごくこうしみじみと音楽がある分しみじみと感じられる、はい、あのイベントだと思いますので、はい、もう押しまくりますけれどもぜひ来てもらいたい。
そうですね、うん、本当特別感たっぷりですよ、うん、
これあれあの閉店セールの SA 閉店セールじゃないですかね。
なるほど、うん、
ファイナル
閉店セール詐欺みたいなのですか、
うん、いやだけど誰かがこう引き継いでとか、例えばどうしても終わってほしいくないという音楽がすごかったらどうします？
継いでくれる方がいればいいんじゃないですか。あの雪花火ネオみたいな感じで、
あすごくなんだろうなスタミナも少しなくなってんですかね。
そうですね、まあ、おじさんになりつつあるので、
いやいやいや、このおばさんも頑張ってんだから。本当実際ですね、現実的な話、協賛金も 今もあの、はい、じゃんじゃん集めてます。あの多くて困るものではないので、これぶっちゃけ、
うん、どんどん花火に吸い込んでいきますから、
は
い
は
い、
ある人は出せと、これ毎回ラジオで何かしらのチャンスがあると必ず私言うんですけど、ある人は出したらいいんじゃないのって、何よりもみんなを喜ばせるお金って素晴らしいじゃないですか。
そうですね、
うん、だから余力があったりですとか、まあ、あとは協賛はその分 PR もされることですので、うん、まだまだ、はい、あとは何せかわせこの声が届いてない人も多いのね、
うん、
知ってたら出すのにっていうところが一番残念なところなので、はい、まだ時間ありますので今こう聞いた人でお金ありそうな人に声かけてくださいいつでもいくらでも受けてますんで協賛よろしくお願いします、は
い、いいお金の使い方だと思います。
そうですよ、本当に無駄にするわけでもないし、はい、まあ、よくねあの人のお金こう人だとか、うん、助成金だとか人のお金使うと自分の力をこうつけずにね、それ頼みになるってこともあると思うんですけど、はい、ここの雪花火のスタッフは決してそんなことはなくてですね、うん、なるべくもらった分はもらった分もっと質を良くしたりとか、はい、もっともっといろんな細かいところに気を利かせたりとかっていう有効な使い方をしますので、うん、よろしくお願いしたいと思います、はい、あと一言どうですか、来てくださいって感じですか。
そうですね、まあ、僕らがやっぱ学生時代に感動したあのウィングベイ雪花火の、うん、リバイバルだと思ってたので、うんうん、まあ、今の若者たち学生たちに胸に響くような、うんうん、脳裏に焼き付くような、うんうん、イベントで終わりたいなと思ってます最後、はい、で10年後20年後にその子たちがもう一回やりたいなって言ってくれるような、
そうですね、思い出して、はいはいはいはい、そうですね、
花火大会であればいいなと思います、う
ん、 いや本当に思いがこう伝わってき、うん、来ましたか、ラジオ来てる皆さん今日はもう雪なのにわざわざここまで来ていただいてお話ししていただいてっていう形で、うん、お伝えてもらいましたけど、はい、悔いなく伝わったと思いますので、はい、本当にありがとうございます。ぜひ小樽雪花火ファイナルです、はい、皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、もう残り時間少なくなりましたね。やはり2人ゲスト迎えてると、うん、私自分喋りたいことこうベルつらつらつらつらとつなげてきたんだけども何一つこう今日はお話できなくていたんですが、でもなんか悔いなしですね今日は この回は。なんか一生懸命頑張ってる人たちが応援できるっていうところ、うん、そしてこう応援したところで誰が損するわけでもなし、うん、で誰かの利益だけを求めて応援してるわけでもなしっていう形が私は一番好きなので、うん、とてもいい回になったのではという。それと私のラジオのこだわりで、ラジオ番組のこだわりで初めから言っていた、これまで数々のゲストをお迎えしましたけれども、うん、ゲストの紹介はしないよ、名前言わないよって言ってたところを、ね、ガラッと今日は2人とも実名をこう上げさせていただいて、ね、はい、思いの丈を喋っていただく、まあ、こんな形も今日は初の試みでよかったんではないかと思います。皆さんですね、これ話ししながらこれフェードアウトしていくっていうのもこれ私のラジオ番組の特徴なので、ああ話してる途中に切れたじゃなくて話しながら終わってきますからね、最後まで聞いてください。このあと何話すんだろうあの人っていう風に残したいんですけど、いつもね切りよく終わるんですね。まあでも今日の、テーマはお互い尊重して、うん、尊重して人を思いやってっていうところ、もう基本の気がまた再確認できたと思います。いろんなことを残したい、いろんなことを頑張りたい、みんなと楽しみたいっていう思いはやっぱり人を尊重して成り立つもんだと思うので、ね、あれは嫌だこれは嫌だではなくて、嫌だは言わなくていいし、尊重しないんであればものを言わずに、うん、頑張ってる人をこれからも応援していきたいと思います。